はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、価値ある選手交代とはという話をさせていただきます。話の結論としては、ディフェンスの強度を保ち続けるということです。ぜひ、最後までお聞きください。昨日の放送はですね、スタメンの決め方ということでお話をしました。これが思いのほか好評で、本当にありがとうございます。いろんな方にいいねコメントをいただきまして、大変嬉しい思いをしておりますが、その中で一つですね、コメント、ターローロンさんという方からコメントいただきまして、そちら読み上げさせていただきます。ターローロンさん、ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。中学バスケ部の保護者です。直近の放送内容のテーマがとても考えさせられました。それは、子供の学校の部活顧問が公式戦も練習試合も背の高い子しか使わない、スタメンは完全固定、100点試合でも控えは出さないという先生だからです。その先生が冬の公式戦は参加辞退すると伝えてきました。理由は、スタメン数人の生徒がクラブチームから出場するため、試合で勝つのが厳しいからという理由でした。頭にきましたと。顧問に三原先生のボイシーを聞かせたいです、点点点ということで、読み上げさせていただきます。タラノさん、ありがとうございます。まずですね、この顧問の先生の方はね、私は面識ないし、直接見たこともないしね、このコメントだけの話でどうのこうの言う権利が私はないんですけど、実際にこの参加辞退するっていうことに関しては、保護者からすると頭にくるのは当然だろうというふうに思いますね。成長の機会を、ね、本当に辞退しちゃうんだったらね、こんなにもったいないことないので、はい、いるメンバーで戦って成長の機会につなげればね、たとえ負けたとしても、そんなのは、問題じゃないんで、やればいいんじゃないかなというふうには思います。はい。で、なので、このなんか、すごく、やるせない気持ちっていうのは非常にこう共感いたします。そしてですね、そのメンバーチェンジをしないっていうところについては、ここはですね、私としてもタロノンさんの気持ちは非常にこう分かるというか、共感しますが、その先生なりの意図があるんでしょう。はい。なので、ここはね、その是非については私はね、これ間違ってるとか、これは正しいとか、いうことはできないんですね。ただ一つ思えるのは、これ推測ですけれども、この、先生はおそらく昔からバスケットを知ってる方なんじゃないかなと。もっと言うと年配の方なのかなと思います。全然違ったらごめんなさいね。っていうのはですね、この昔は結構選手交代をしないっていうことが多かったんですよ。で、今日は今の時代はもう選手交代をしないことなんてありえないって私は思ってますっていう、そういう話をしていきたいんですね。で、これね、どういうことかというと、ルール的なものが大きく影響をしています。バスケットボールのルールって、もう年々変わっていて、毎年ですね、まずクリーンゲーム、汚いことはしないという風にするっていう方向と、あとはやっぱり見ててやってて楽しいと、要は得点が入りやすいというですね、そういう瞬間が訪れやすいルールにしようっていう流れがありまして、一番顕著に変わっているのが、ショットクロックが変わっているんですね。前は30秒以内にシュートをすればよかったんですよ。1回の攻撃が30秒だったと。で、それが24秒になり、実質今はですね、リングに当たってオフェンスリバウンド取ったら14秒に戻るということで、実質今は24秒というよりは14秒の時代ということですね。一昔前はこれが30秒だったと。しかも、シュートをしたボールがですね、リングに当たらなくても、あれはシュートの格好だからシュートってことにしようって審判が思ったら、ショットクロックがリセットされたんですね。はい。昔はそんなことがあったんですよ。だから、なんならですね、オフェンスリバウンド取って1分ぐらいオフェンスしてるっていうことがあったんですね。で、こちらというか今の時代はこれがもうもはや14秒ということで、もう2倍、3倍ですね、ゆっくりだったっていうふうに考えていただければと思います。加えて、10分クォーターではなく、20分ハーフで行われていたんで、ゲームがこう区切れるっていうことがまずなかったんですね。タイムアウトの数も、昔は、今よりも少なかった。昔は4回。今は、後半に3回取れるんで、合計5回ということで、ゲームがこう区切れるっていうことがなかったんですね。30秒のゆっくりしたショットクロックだし、20分の前後半だし。 だから、ある程度背の高い子で揃えておいて、ボールをキープし続けるっていうことが結構バスケットボールでは重要で、それが勝つ方法だったんで、選手を交代するくらいだったら、一番背が高くて、一番上手な5人で、ゆっくりやらせて回すっていうのが、一番勝つ、最善の方法だった時代があるんですね。はい。漫画スラムダンクの時代は、確かあれってルール30秒の、あれですよね、20分ハーフですよね。はい。だから、あの頃の時代までは、そういうバスケットだったと。スタメンは完全固定で、控えの選手は出さないっていうのが、コーチたちのですね、これが、当たり前だったんですね。でも、時は変わって、24秒のショットクロックになり、今は実質14秒と。で、10分のクォーター制になって、途中でゲームが区切れることが増えた。タイムアウトの機会も増えて、ね、もっとこう、細切れになったと。なんならプロの試合なんて、どっちも5分タイムアウト取らなかったら、TB コマーシャルタイムアウトって言って、コマーシャル入れるために強制的に5分でゲーム切れますからね。実質だから5分の8クォーターみたいなもんですよ、はっきり言って。はい。そのぐらいに細切れになって、アップテンポになったら、もうとにかく走りっこのゲームに変わったんですね、バスケットって。はい。なので、ずっと選手が出続けるってことは、もはやこれあり得ないというふうに私は思っています。私も20年ね、バスケットを、高校生指導してきて、どちらかというと最初のうちは、前者よりの選手交代なんてしない方がいいと、するだけこうリスクが増えるという考えだったんですが、やはりバスケットを勉強すればするほど、今の時代は、ディフェンスの強度とペースアップっていうことが鍵を握るので、どんどん小刻みに変えていって、チームとしてのその体力を保つということが大事だなというふうに私は考えが変わりました。はい。で、私の友人でですね、素晴らしいブログを書かれている片岡さんという方がいます。で、片岡さんのブログを、このチャプターのリンク貼っとくので、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、当時、アンダー19の日本代表ヘッドコーチをしてた、トーステン・ロイブルさんがですね、おっしゃっていたタイムアウトや選手交代の戦略についてというブログですね。私はこのブログ読んで、多分日本中のですね、DNP、ディルノットプレイですね、出場しない選手が減ったと思います。コーチがこれを読んで、あ、なるほど、こういうふうに選手交代するのかということが分かって、で、それが浸透したら、先ほど言ったようなんですね、時代の移り変わりによる選手交代の価値が高まっている今の時代ですよってことが納得してもらえたんじゃないかなと思います。で、片岡さんとは、JBA のジュニアエキスパートっていう講習会で直接会い、それからこの選手交代についてっていうコマもあったんで、そんな話も教わって、ますますですね、私はこの学びを深めて、今では本当に選手交代を刻みながら、こうやっていくということを心がけています。で、ロイブルコーチがね、言われていて、片岡さんがまとめているこのブログ、簡単にざっくり言うとですね、とにかく、少なくても8人、多くて11人ぐらい、このぐらい選手出しましょうということなんですね。で、基本的に1人当たり20分から25分のプレイタイムに留めるということが、これがもう体力の限界であり、これを超えると、どうしても強度を温存して緩いプレーをしがちだし、ファールトラブルもあるから、とにかく短い時間で全力を尽くさせた方がいいということですね。で、前半のうちに全ての選手、使うつもりのある選手は前半のうちにまず起用しましょうっていうことを言っています。で、どうしても変えられない選手がいたら、1クォーターの残り1分だけ下げる。そして2クォーターの残り1分だけ、下げとくということをすると、たった1分ずつしか休めてないんだけど、クォーター間のインターバルがあるので、実際は4分休めたのと一緒だと。これ言ってることわかりますかね。1クォーターの最後に1分休ませると。で、インターバル2分休むと。で、そして2クォーターの頭2分、あ、1分間出ないというふうにすると、4分間、ね、あるわけじゃないですか。だから結構休めるんだけど、たった1分しかこう、本当は休めてない、コートからは下げてないので、そんなに影響ないと。だからこういうことをして、なんとか、キープレイヤーでも32分とかぐらいに収めるのがいいということを書いてあって、なるほどなとすごく思ったんですね。はい。ぜひですね、この辺の、考え方を、勉強していくと、その現代バスケットのペースアップ、それからディフェンスの強度を保つっていうバスケットボールに順応できるのかなと思います。もうちょっとお話ししたいので、チャプター区切りますね。YouTube、それから、ポッドキャストの方は、このままちょっとお付き合いください。 はい。いつも10分で終わるところなんですけど、暑くなってきたんで、もうちょっと喋りますね。やっぱりね、前半のうちにこう、使っていくっていうことは大事だし、ね、さっき言ったようにキープレイを休ませるために、クォーターの最後に1分。それから、2クォーターの頭に1分。ね。そして、また戻すということで、1クォーターあたり8分の出場に留めることができるよと。だから32、3分で収めることができるよってなるじゃないですか。逆に言うと、前半に、2、3分しか出ない。ね。1試合通じても4、5分しか出ないっていう選手はいるんですよ。それいていいと思うんですね。いていいと思うんだけど、まあ、全然交代しないかどうかっていうのは全然違うというふうに思います。はい。なので、前半のうちにどんどん使っていき、その日の調子とか、相手との相性とかによって、あるね、同じポジションの A 君が、今日は20分出たけど、次の日はね、5分しか出ないとか、そういうことがあるんですね。なぜならその他の B 君の方がその日は良かったかとか、そういうところがあるので、なんか必ずこう、機械的に、あなたは何分、あなたは何分ってやるわけじゃないんだけれども、そこはコーチのね、直感で、しっかりとこう変えながら、やっぱり保っていく。基本的には25分ぐらいで、スターターを抑えたいと。どんなにキープレイヤーでも、32、3分で抑えたいと。で、そして、3分、5分繋ぐ選手が、5、6人いるという、そんな感じにするといいんじゃないかなと思ってます。実際私がですね、今、コーチをしている高校の安田学園高校も、先日、新人戦の支部大会がありました。それから早稲田大学の方は、リーグ戦が、ありまして、どちらもですね、11人のローテーションで、やりまして、今言ったように、実際引っ張ってですね、もう30何分、37、8分というエースプレイヤーもいますし、それから本当に、1分、2分という選手もいるんですけれども、ただ今言ったような、こうディフェンスの強度を保ってね、ペースアップってものを、チームとしての体力を保つために、小刻みに交代していき、前半のうちでそれを使っていき、そして後半、その日に一番ベストメンバーで当てるというような、一応指揮は取っているので、このやり方でなんかチームが弱くなるってことはまずないなと思いますね。時間帯によってやっぱりちょっとメンバーチェンジ、によってゲームリズムが崩れてですね、相手に流れがいっちゃったっていう、そういう失敗経験はありますけど、その辺は私の単なるね、落ち度であって選手のせいじゃないので、その辺は改善していきながらですね、やっていけばいいのかなというふうに思ってますし、大事な試合ほどですね、やっぱり選手交代怖いものではある。これはすごくわかるんですよね。だから先ほどのコメントいただいた方のですね、先生もう基本的にはもうスタメン完全固定で、どんなに点差があっても控えを出さないっていうのは、これわかるんですよ。わかる気もするんですが、より一歩上のレベルのバスケットをするということであれば、やっぱり選手交代をしていくっていうことがいいのかなと思います。で、私、今年大学のコーチやって、やっぱここはすごく考えてですね、そのどの大学のコーチの方もやっぱり素晴らしくて、試合見ると必ず選手をね、信頼してね、1分、2分、たとえ1分、2分だとしてもね、選手出すんですよね。出すんですよ。それ、出してあげようとか、使ってあげなきゃかわいそうとか、そんなんじゃ全然なくて、チームが勝つために、チームの質を保つために、ここ1、2分変えるっていうことをね、やるんですよね。それはやっぱり上のレベルのコーチたちを見て、すごく勉強になったなっていうふうに私は思います。はい。ということで、いつもよりちょっと長くて恐縮ですけれども、いかがだったでしょうか。タロノンさん、コメントありがとうございました。やっぱりチームの、ディフェンスの強度、そしてペースアップ、走るということ、これ現代バスケットには必須になります。ルール上もうこれは絶対欠かせません。そのためにはもう5人、6人で戦う時代は終わってね、タイムシェアということでですね、少なくても8人、そして多くて11人、このぐらいを使ってこう回していくっていう感覚の方が、チームは強くなるんじゃないかなというお話です。ということで、たくさん話しましたけど、いかがだったでしょうかね。はい、ありがとうございました。今日の放送、いかがだったでしょうか。ぜひハートマーク、いいねのボタン押しておいてください。だいたい1日60個を目標にやっております。60個を超えたらね、この放送面白かったんだなという感じで判断して、フィードバックとしていますので、よろしくお願いします。また、チャンネルのフォローしていただきますと、私の放送があなたの手元に届きやすくなりますので、ぜひフォローのボタンも押しておいてください。現在1504名の方がフォロワーになっていただいています。1505名目、あなたよろしくお願いいたします。さて、改めてですね、昨日の放送の、スタメンの決め方ということでコメントいただいたのを読み上げたいと思います。先ほどのタロロンさんに続いて、タスクさん。 大変興味深かったです。ありがとうございました。娘中学バスケ部は人数少ないチームなので、スタメンイコールベストメンバーですね。なるほどね。先日新人戦があり、そんなに差があった内容ではない中、控えの子たちが、保護者がいたからでしょうか。控えの子たちが全試合に出て、コーチ陣には感謝でしたと。おー、なるほどね。見てるだけでも楽しいかもですが、やっぱり嬉しいですよね、ということで。でもこれね、すごい大事なことだと思いますね。多分今日の言ったような話の内容も、その先生の意図には含まれてるんじゃないですかね。やっぱりチームの盛り上がりとかっていうこともあってね、人数少ないんであればなおさらね、勇気持ってこう出していくっていうね、もう1分2分で、本当にダメだなと思ったらもう下げてあげればいいだけなので、出してあげるっていうことは結構大事ですね。はい。まあとはいえこの試合使う使わないっていうのはね、その保護者の方の思いとかいろいろあって、私も現役のね、まあコーチなので、こういうことを公に言うのは正直リスクもあるんですけどね、やっぱり勇気がいることですよね。使ってあげたいけど、やっぱり使えないっていうところもあるしね。まあいろいろ難しいところなんですけども、まあタスクさんの先生はそうやって全員出して、っていういい試合ができたということですよね。これはまあ嬉しいことですよね。ありがとうございます。次、ワガースさんですね。まさに先日行われたウィンターカップ県予選では3年生エースをベンチに置き、下級生をスタートにして臨みましたと。自身のクラブチーム時代のことを同様にしていたことを思い出してやっていました。3年生エースに話をしたら心よく引き受けてくれて、後ろにエースが控えていることで序盤の劣勢を跳ねのけて厳しい試合をものにすることができましたということで、いいですね。素晴らしい。まあこういう選手との対話ができているということがね、一番いいのかなと思います。ありがとうございます。春さんですね。本日の内容を激しく共感しましたと。自分でスタメンを考えているときに、リバウンドに強い選手、ディフェンスに頑張る選手をあえてベンチに置き、スタメンだと俄然張り切り、良いプレーをするけど少しムラがある選手をスタートにしていますと。これでいいのかと悩むところがありましたが、背中を押していただけるような内容ですっきりしましたということでね。はい、ありがとうございます。まあやっぱりいろんな形で試してみてね、選手との対話をしながらやっていくということが大事だと思います。ありがとうございます。小池さん、ロールプレイヤーベンチメンバーを軽視するような感覚は全くありませんが、それでも最初にコートに立つ選手というのはやはりベストメンバーにという考えが根底にあると思いますと。最後の5分のコートにいる価値についてもなるほどと思いました。学びの多い回でしたということで、ありがとうございます。嬉しいですね。まだまだいきます。影島さん、新チームはまさにベストメンバーで組んでおり、練習試合でもなかなか交代してもベストメンバーを休ませたりというよりは、そのメンバーでまずチームルールを守ってプレーできるかを見てましたということで、そうですね、チームルールを守るかどうかっていうところはすごく大事なポイントだと思います。影島さん、ありがとうございます。マーシーさん、確かにベストメンバーを大切にしてこそ良い試合に、ベンチメンバーを大切にしてこそ良いチームになると思いましたということで、先日中学生息子の試合でスタメンの5人が最後までメンバーチェンジなしでした。スタメンの5人が最後までメンバーチェンジなしでしたと。試合にも負けて、お前らには信用がないから変えられなかったというコーチの言葉に唖然としました。そうなんですね。クラブチームといえどベストメンバーも大切、ベンチメンバーも大切にしてほしいと。なるほど。難しいところですね。まあこういうことがあったということで共有。ありがとうございます、マーシーさんね。はい。今日の話もまたなんか、気づきのヒントになれば嬉しいです。最後、宮崎先生ですね。今日は全く新しい視点のお話で大変刺激になりましたと。サッカーでは途中交代で流れを変える、勢いを与える選手をトランプになぞらえてジョーカーと言いますと。今のチームではスタメン以外の選手とそれ以外の選手の能力に少し差があるので、公式戦では交代さえ躊躇することがあると。なので練習試合ではなるべく練習でパフォーマンスが良い子をスタメンで使うようにしていますということで、なるほど、ありがとうございます。まあジョーカーっていう言葉はバスケットももう全く一緒かなと思いますね。本当にジョーカーって最後の最後までなんか取っとくじゃないですか。いきなり最初の一手でジョーカー切らないですよね。トランプやっててね。あれと同じ感覚なのかなっていうのは思いましたね。はい、ありがとうございます。皆さん、コメントたくさんありがとうございます。もしよかったら今日のね、放送もコメントください。最後、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。ボイシーの方では毎朝ね、話をしてますが、こちらはまあ、言ってみれば普遍的なことっていうか、三原じゃなくてもですね、どっか検索すれば出てくるような、そんな話をしているのですけれども、まあ、研究室の方は、三原にしかできない話をしてますので、興味のある方は一度ですね、この放送の説明欄から案内ページ見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。